元に来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生け贄を捧げなさい。アーメン。
お出しください、聖歌を立てさんにしましょう。477番いざ皆来たりで、 最後のところは声を合わせましょう。それでは購読いたします。詩編第34編より。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。
私の口にはいつも主への賛美がある。
私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。
私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよ。
私が主を求めると主は答えてくださった。
私をすべての恐怖から救い出してくださった。
彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。
彼らの顔を恥ずかしめないでください。
この悩む者が呼ばわったとき主は聞かれた。
こうして彼らはすべての苦しみから救われた。
主の使いは死を恐れる者の周りに陣を張り
彼らを助け出される。
主の素晴らしさを味わいこれを見つめよ。
幸いなことよ、彼に身を避ける者は。
主を恐れよ、その生徒たちよ。
彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。
若い獅子も乏しくなって飢える。
しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。
正しい者の悩みは多い。
しかし主はそのすべてから彼を救い出される。
主は彼の骨をことごとく守り
その一つさえ砕かれることはない。
悪は悪者を殺し
正しい者を憎む者は罪に定められる。
主はその下辺の魂をあがない出される。ご一緒に。
主に身を避ける者は誰も罪に定められない。
アーメン。それでは今日も祈る時を持ちましょう。初めに王様から始めていきましょう。
お祈りします。アレルヤ。天の父なる神様、良い天気の終日を感謝いたします。あなたがこの朝私たちを御前に集めてくださり こうして心いっぱい、力いっぱい、あなたに向かって礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。あなたもまた私たちに御霊を与えてくださいました。私たちのうちの御霊があなたを愛し、あなたを慕い、そしてあなたを求め、あなたを呼ぶとき、私たちはあなたと一つになれます。あなたはそのように私たちと共にいらっしゃるためにイエス・キリストによって道を開いてくださいました。あなたは真の礼拝者を求めてらっしゃる。霊と誠によってあなたを呼ぶ者を求めてらっしゃる。本当に大きな恵みをありがとうございます。私たちはかつてあなたを知らず、あなたを求めず、あなたの御心を知らずに歩んでおりました。でもそこから私たちはあなたに招かれ、呼ばれ、あなたの救いの計画の中であなたの御子イエス・キリストを信じることができました。本当に大きな恵みをありがとうございます。私たちに与えられているこの恵みを本当に私たちはこの地上で述べ伝えたく思います。どうぞ私たちの心があなたの御心と一つになり、あなたを愛し、心と力と思いを尽くしてあなたを愛し、そしてまたその愛を持って隣人を愛していくことができるように、どうぞ私たちをこの新しい1週間歩み出させてくださいますようにお願いいたします。一人一人地上の人生ではいろいろ課題を追うことがあり、戦いがあり、また私たちを、やる気を失わせてしまうような、サタンの働きもありますけれども、どうぞそのような中にあっても私たちをその心を強くし、勇気を与え、そして御霊によって内側からあなたの愛とあなたの希望とあなたへの信仰によって支え、そして強くして主にあって勇士として立たせてくださいますようにお願いいたします。今日も私たちはあなたに近づきます。一人一人の必要を知ってください。そしてその必要にあなたが天の窓を開いて豊かに応えてくださることを主よ私たちに知らせてください。そしてあなたに委ね、そしてあなたに祈り、そしてあなたの御心を本当にこの一人一人が各々の心の中にしっかりといただく朝としてくださいますようにお願いいたします。これからしばし祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りにあなたが耳傾け、また聞いてくださるように。どうぞこの礼拝に今向かっていらっしゃる方があるならば、その足を速やかに送り届け、あなたの御前に立たせてください。そして、今日事情によってこの集いに集えない、兄弟姉妹がありますが、どうぞその一人一人に各々の場所にあってもあなたが望み、この主の日を、恵みの日、栄えある日をあなたと共にどこにあっても過ごせるように、あなたの御霊がその人をその場にあって強めてくださいますようにお願いします。感謝とともに愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは心を鍛え出して祈りましょう。
主を恐れ、そしてその御心にかなう歩みを求める者が決して乏しいことはないとあなたは知りました。願わくは私たちにあなたの豊かな恵みを満たし、力づけ、そして御霊、聖霊の力によって各々をあなたの御前に心いっぱい賛美、感謝、捧げるものとしてください。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないと言います。その御言葉のようにまもなくにしてください。見てみるだね、感謝とともに愛するイエス・キリストの尊いお名前を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
それでは待ちください。これ以上歌いましょう。
それでは輝け主の栄光、支配人人としてこの方から歌っていきましょう。
書3章1節から12節です。お読みします。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べて言った。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物は稲穂と野蜜であった。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。以上です。
ありがとうございました。それでは身のあるというアルバムとしてメッセージを送りましょう。
皆さんおはようございます。
はい、
集い、そして心から神様の前に賛美を捧げられると本当素晴らしいですね。昨日まで、引っ越しがありまして大変でありました。メディブリストで流しちゃいましたけれども、本当に段ボールの山の中で一時はどうなることかと思いましたが、まあ、私と、まあ、家内もすごく頑張ってくれて、もう少しずつ、きれいに片付いてきて、なんとか今日心穏やかにできる状態に なったことを本当に感謝します。今日開いているマタイの3章は、バプテスマのヨハネの働きのことが、書かれていますね。でヨハネという人のメッセージは、悔い改めなさいということです。昔から王様が、あちこちにこう出かけていくときには、その前に先触れという 人が使わされまして、で王様がいらっしゃる、で準備をしなさいと言って触れて回ったんですね。まあ、そういう習慣があります。日本でも大名行列が行くときには必ずその宿場町に先に伝令が飛んで、 大名何々藩の大名が来るぞというのでちゃんと宿を準備して備えをしておけと、まあ、そういうことをあの必ずやったものなんですね。だからどこの国でも王様とか偉い人がいらっしゃるときには、あらかじめ先触れする人たちが使わされた。でこのバプテスマのヨハネっていう人はまさにそういう人でありました。で彼は、イエス様の先触れとして、救い主がいらっしゃるということをあらかじめ、告げて、そしてそのために準備をしなさいということでありました。話を引っ越しのことに戻しますけれども、今回の引っ越しで私は悔い改めということについてとても考えさせられることがありました。あの備えをせよと思っていてもなかなか備えをするのが難しいということがたくさんありました。引っ越しになると、まあ、誰でも引っ越し経験したことのある人は知ってますが、荷物が思っていた以上に増える。でこんなにあったかなって思うくらい段ボールの山ができるわけですね。でその前になんとかきれいに不要なものを捨ててきちんとその引っ越しの日に備えましょうということで準備をするんですが、で家内も私に本当に口を酸っぱくして言ってくれてるんですが、なかなかあの片付かないこの2階の上のものを片付けてすっきりさせた状態で、引っ越しの必要な荷物だけポンと持ってきてパッパッパッとこう配置していければいいんですが、たくさん、そして不要なものを持ってこないようにしようって言って荷物の整理をするんですけれども、そこでもなかなかこう、すっきり片付けられなくて余計なものまで持ってきてしまって、後で大量のゴミが発生すると、まあ、そういうことがあるわけです。で私たちもやっぱりあの人生においてそういう片付けきれない、そして積み残しをするっていうことがたくさんあるだろうなと。でバプテスマのヨハネが現れたのはユダヤです。イスラエルです。神の民のところです。でイエス様がいらっしゃる、メシアがやってくるっていう情報は聖書にもう何千年も前から書かれていたんですよ。やがて救い主が現れ、その人は全ての人の心を神様に向けさせて、そして彼らは救いを体験するんだ、そういうメッセージは旧約聖書に連綿と書かれてきたわけです。ずっと続けてね。まさに旧約聖書っていうのはイエス様がいらっしゃるっていうことをずっと語り続けた本なんですよ。だからイエス・キリストはその旧約聖書を完成するためにこの地上にいらっしゃった。ところがそのイスラエルの民は準備をしていなかったということです。それでヨハネが現れて、バプテスマのヨハネが現れて、まあ、バプテスマのヨハネっていうのは、まあ、バプテスマを授けるヨハネだからバプテスマのヨハネで、英語だとジョン・ザ・バプテスって書いてあるんですよ。バプテストなんですねバプテスマを授ける人、ジョン・ザ・バプテスト。で、まあ、だから聖書の中にはバプテストっていうのはいますからね。だからうちはバプテスト教会っていうのは、ね、なんか変な教会の名前だと思わないでください。聖書的です。あ、もう一つ、あの長老派っていうグループもありますけど、その教会も聖書の中に長老って出てくるじゃんって、うちは聖書的な教会よなんて言ってれば。でアメリカで熱心にメソジストの人たちが伝道していた時に、メソジスト、あんなやつらは聖書に出てこないみたいなこと言ってね、批判の子供たちがバカにしたっていう話が、赤毛の案を書いたモンゴメリの方に出てくる、メソジストって聖書に出てこないわよねって、ね、しきたり屋みたいな名前ですから、そういうのは出てこないっていう。まあそれはさておき、ジョン・ザ・バプテストなんです。さあこのバプテストの、ヨハネが現れた時にやっぱり彼はきちんと準備をしておけという、私たちは人生の中できちんと準備が整っていない状態でずっと日々を送るということが、とても多いのだと思います。やがて私たちはもう新約聖書で救われているクリスチャンですから、イエス様の前に立ちます。怖い楽しい私はとっても楽しみちゃうんですね。イエス様は褒めてくれるんですよ。王様に褒められるって嬉しいと思いません？園遊会とかやってるじゃないですか、あの皇居でね、ああいうとこで天皇陛下の前に立つって言ったらみんな着飾って、そ そして晴れがましく喜びを持ってそれ立つでしょう。そんなもんじゃないんですよ。天地の主ですから、王の王、主の主、キングオブキングスですから、その方の前に我々が立つときに、イエス様からお褒めの言葉しか来ないんですよ。だってお叱りの部分はみんなイエス様が代わりに十字架で背負って苦しんで罰せられてくださってますから、マイナスはないんです。私たちがイエス様を信じ、そしてイエス様を愛し、そしてイエス様のために喜んで捧げた時間、喜んで捧げた心、喜んで捧げた愛をイエス様はちゃんと一つ一つ覚えています。その方の前に立つとき、私たちは下を向いてもじもじしてね、いろいろあったんで、でもすいませんなんつってね、言っちゃダメですよ。あ、言ってもいいけど、でもイエス様は、あ、何のことだ、知らん、忘れた、私はあなた方の罪をもう忘れて何一つ思い出さないと聖書に書いた。いいですか。私たちの罪が許されているっていうのはそのレベルのことなんですよ。ですからクリスチャンの処刑、処刑ね、もう自分をお責めになる。神様は私たちが自分でね、自分を責めて苦しんで悩んで暗い顔して生きることを望んでいらっしゃいません。私たちを王の前に喜びを持って晴れがましく立つのです。そしてその備えをしなさいとヨハネは呼びかけているわけです。私たちが主の前に立つとき必要なのは悔い改めです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。天の御国っていうのはまさにイエス・キリストのことです。天の御国っていうのは神様の支配ということですね。マタイの福音書では天という言葉を使ってます。で、他の福音書では神の国という言葉が使われています。同じことです。どうしてか、ユダヤ人は神という言葉を使うのをとてもとても恐れたんです。なのでマタイの福音書はユダヤ人向けの福音書ですから、ですから神という言葉ではなく天の御国と置き換えています。神様の支配が始まる。神様の支配はどこに始まりますか。まず私たちの信じる心の中に始まります。私たちの心の中に聖霊が住んで、神を喜ぶ人になる、神を愛する人になる、神のために生きる人になる。それが天の御国、神の御国です。それが近づいてくる。そうですよね。イエス・キリストが来られて十字架の上で救いを完成して復活して、そして人々に聖霊を与えることによって、私たちは天の御国を内側に持つことになるわけです。聖霊が私たちの内に住んで私たちの心を作り変えてください。それによって私たちは天の御国を内に持つことになります。皆さん持ってます？天の御国。神の国は何ですか？義と平和と聖霊による喜びだと聖書には書いてあります。持ってますか？自分は OK だということです。義っていうのはね、神様の前に自分は OK なんだっていう意識を私たちはどれだけ持ってますか？まだ自分で自分ダメだと思ってますか？自分は欠けが多いと思ってますか？自分は弱いと思ってますか？でも神が私たちを義と認めてくださっているというのは、私たちの中に与えられている神の国なんですよ。人がどんなに責めようと、神は私たちを愛している。人がどんなに私たちをけなそうと、その決定をあげつばおうと、私は愛されている。私の髪の毛の一本一本、神様は心を込めて数えてくださっている。書いてあるよね。空の鳥を見よ、野の花を見よと、栄華を尽くしたソロモンさえもこれほどに着飾っていなかった。天の父は我らを養いたもん。まして神の子供たちを神様はよくしてくださらないはずがあろうか、信仰の薄い者たちよとイエス様は教えられました。私たちは義を持っています。神とのいい関係を持っています。神様に愛されているんです。ですから私たちもまた 神を愛する者になっていく。天の御国は近づいて、そして平和、義と平和と2番目ですね。私たちは神との平和を持っています。神はもう私たちを責めません。神は私たちを許してくださっています。丸ごとで愛されているということです。そして神の平和を持っている人はこの地上において神の平和を作り、そしてまた実現していく人になります。私たちは平和の使者なんですね。争いのあるところに平和があるようにと、あのアシジのフランチェスコは祈ったと言われてますけれども、でも私たちを通して神様はこの地上に神の国を表したい、表現したいと思ってらっしゃる。だから私たちはその平和の使いとして今ここにいるんだ。クリスチャンがずっと怒ってばっかりいちゃいけませんよ。クリスチャンがいつも眉間にしわ寄せていちゃいけません。ついちゃってる人はどうしようもないけど、それでも新しい表情にしてなっていって、そしてその人はどこにやっても平和を作る人、争いのあるところに平和、悲しみのあるところに慰めを、傷んでいる人のところに支えを、与えるものになっていく、そんな神の平和を私たちは心の中にいただいているんです、聖霊によって。そして3つ目は聖霊による喜びですね。神の国は聖霊によって私たちは喜んでますか。私たちの心の中には決して消えない神の喜びが宿っているのですよ。クリスチャンが悪いこと、ネガティブなこと、悲惨なことを数え上げて悩んでいてはいかんですね。クリスチャンは喜びの人なんですよ。喜びをどれだけ見つけられるか、そのゲームをしていると思って楽しんでください。昔ポッターという人が少女パデアナという本を書きました。でその中には一人 の悲惨な境遇の牧師の娘が出てくるんですけど、パデアナ、アニメにもなって、愛少女ポリアンナっていう名前、題名で、カルピスファミリー劇場の昔アニメになりました。で、あの少女は親を亡くしてね、天涯孤独なんです。で、引き取られて世話をしてるんですが、いつもゲームをしてます。喜びのゲームというゲームをしてるんですね。それはお父さんが教えてくれたゲームで、聖書の中には何百回も喜びなさい、喜び踊りなさいという言葉が、喜び喜べという言葉がたくさんたくさん出てくる。喜んで生きることこそ神の国の民の特徴なんだということで、彼女はどんな中にも喜びを見出していくゲームを始めます。そしてその生き方が周りの人たちを変えていくんですね。そして周りの人たちも喜びを見つけるゲームに参加する参加者になってきます。ところがある時、そのパデアナ自身がもうどうしても喜びを見つけることができない悲しみの中に突き落とされてしまう。その時どうなったと思いますか。あんまり言っちゃうとね、本読む気がしなくなるけれども、今まで彼女の影響で喜ぶ人に変えられていった周りの人たちが、今度はパデアナを支えてその喜びの中に連れ戻すんですね。まあそんな経緯があります。クリスチャンは喜びのゲームに生きる人になりました。私たちはどれほど世界の悲惨を数えることができるかもしれない。でも神様は悲惨以上に私たちの周りに喜びを備えていてくださいます。その喜びを見出し、そしてそこに神様の御手を見出し、神様が生きていらっしゃることを見出し、そして主に感謝して、まさに歌ったようにインマヌエル、私たちと共におられる神、そう賛美を捧げながら生きていく。それが天の御国であります。私たちは神の義、神の平和、そして聖霊による喜びを持っている。それが私たちのものになっていく。だから私たちは悔い改めるんですね。悔い改めるっていうのはね、間違えてくださいね、 あの世の中で語られている自分の罪を責めて苦しみ悩み自分を痛めつけて、ああこんなダメな私って言って、あのいつまでも自分をせあのなんていうかね、自虐的にやることじゃないですよ。懺悔じゃないです。はっきり言ってしまえば懺悔の値打ちもないんです、人間っていうのは。そういう歌あったけど昔ね。懺悔の値打ちもないのよ人間そもそも。だからこそ救い主がいらっしゃるんでしょ。いくら自分を責めたって始まりませんよ。いくら自分を変えようかって変わりませんよ。いくらやったって悪習慣から抜けませんよ。でもイエス・キリストが来たら変わるって言ってる。だから悔い改めなさい、ロフテスマのエヴァンゲライト、希望があるから、あなたは自分の力ではなくその方によって変わるから、天の御国が近づいている、私たちのところに。悔い改めっていうのは自分を責めることではありません。まあもちろん責める要素も最初はあるけど、自分の罪を本当にしっかりと悔いて、ただ悔いるだけじゃなくて神様に向き直って心を向き直った心を持つ、神様の方をきっちり向き直るっていうことです。自分の心を自分だけでこう何とかしようとするんじゃなくて、神様の方に、救い主の方に、イエス・キリスト・メシアの方に向き直って、そこに希望を持つということです。それが本当の悔い改め。ヨハネはこのように紹介されました。3節で、この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声です。主の道を用意し、主の通られる人の道をまっすぐにせよと言われたその人である。まさに彼はイエス様が来られる道を準備しました。人々をしっかりと神様の方に向き直らせて、そしてその方をお迎えする心に、砕かれた心にしっかりと準備をする。そしてその砕かれた心を持ってイエス様と出会う。これは一回だけで終わるものではありません。私たちは本当に自分の人生の中で心砕かれることが何度も何度も何度も起こるし、そして起こるべきです。まあ、引っ越しというのはそのいいチャンスですね。本当に私は物捨てられない人間なんだろうと。本当に私はいろんなものにこだわってしがみついているんだなっていうのは本当によくわかる。あれこれあれこれ心配して本当にしなくちゃいけないことを優先順位を決めてきちんと片付けるっていうのはできない人間なんだなとかね、本当によくわかります。いや、引っ越しはいいことですね。やがて我々はイエス様の国に引っ越すわけですから。最後の引っ越しの時には地上のものは一切本当にチリアクタのように思います。ゴミのように思います。そしてこの身一つでイエス様のところに愛してますって飛んでくる。この体もまた作り変えられて、新しい白い衣、白い義の衣を着せていただいて、新しい顔体になって上に上がっていきます。その時が来たらね、顔を上に向けなさいよ。そうすると上がるって書いてあるから聖書にね、上がないの時が来たからです。楽しいでしょうね。スッと天井なんか物ともしないね。新しい復活体だもん。イエス様と同じようにそのまま突き抜けて上がっちゃう。はい。そして、ヨハネの姿が描かれていますね。ヨハネは4節、ラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物は稲穂との蜜であった。これはもうなんていうか、ヨハネのなんていうの、霊的な実質を表していますね。彼はエリアなんですよ。ヨハネはね、イエス様が後でおっしゃったじゃない、この人こそ来たるべきエリアなのですと。つまり救い主が現れる前にエリアが現れて、人々の心を神救い主の方に向ける。だからこのヨハネのルックスは着てるものとかね、エリアそっくりです。ついつい やっちまったんでしょうね。エリアの霊を持ってるからなんとなくエリアっぽくなっちゃうんです。姿は内側から出てきます。 本当のクリスチャンらしい姿は上を塗り固めるものではありません。そういうのは白く塗った墓といわれる。お墓白く塗ってきれいにしたって、お墓はお墓でそこには死しかありません。けれども本当に生きたクリスチャンになった人は外側ではない、内側があふれて、そしてどんなにボロが来てても心に敷き、ヨハネはラグロの毛の着物、腰には皮の伸び、食べ物は稲ごとの水、貧しい貧しい、厳しい修験者のような姿をしています。でもその心は何一つ恐れませんでした。偉い人を恐れず、世間の評価を恐れず、そして人の前で大胆に語るべきことを語り尽くしました。いいなと思います。聖書の話毎週してるでしょ。神の御言葉ですから、そのまんま語らなくちゃっていつも思います。でも人間ですから、気の弱い私ですから、ついつい言いたいことに歯に絹を着せ、幾重にももう十二人ぐらい着せて話をすることが多いですよ。坂本先生なんか羨ましいですね。言いたいこと言ってますからね、あの人ね。もうどんどん講談で怒ってますからね。いいなと思いますけれども、でもヨハネはまさにそのような声でした。人からの評価ではなく、人からの評価に死んで本当に神の御心を語る、誰をも恐れず語る、そんな人でありました。だからこそヨハネのところに、ユダヤ全土の人たちが、集まってきました。5節、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿い全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。おお、バプテスマです、はい、ヨルダン川にザブンと使って、そしてイエス様を待つわけです。ヨルダン川にザブンと使う、うちは洗礼層だけどザブンと使うのはこれ死ぬことです。要するに古い生き方を捨て去って、そして一遍死ぬことを表す儀式なんですね。死んで清められる、自分の罪を告白した。皆さん罪の告白って してます？無関心した？最近した？私はしょっちゅうしてますよ。告白っていう言葉のもともとの意味は、神様が私たちをどう見ていらっしゃるかっていうことをきちんと認めるっていうことです。神様の目の前に自分をきちんと見るというのが本当の告白です。だからダメですよ。自分の、私はこんな罪人でこんな悪いことやってこんな情けなくて、ああ私なんかダメみたいなことをいくら言っても告白になりません。神様の前に、そして神様が私をどうご覧になっているかということをしっかりと受け止めるのが本当の告白です。自分で自分を責めるのではなく、神の目、そして神の御言葉の前に自分を置くことが本当の告白です。神様が罪だと言われているものに自分も罪であると認めることが告白。例えばね、人っていくらでもごまかすでしょう。で、自分はいいって言うでしょ。例えば私も昔、本当、例えば、そうね、例えば電車のキセル乗車とってやったことある人いる？キセル乗車っていうのがあったんですよ。キセルって、頭と後ろ、ここ、吸い口と先のところに銀がついてて、真ん中をラボっていうパイプでつないであるんですね。要するにこっちのところとこっちのところ で真ん中は銀じゃないっていうことです。要するに途中の料金をごまかすんですね、まあ、そういうやり方です。興味があれば教えない私はそういうことは教えない。キセル乗車っていうので、要するに料金をごまかすやり方です。昔はそういうのもできた。今 IC カードだから無理なんですけれども、でもその時にあれ、得しちゃったと思えばさあ、これでお金節約できた、感謝なんだよね。 やってる人まさかいないと思いますけどね、今はできないから。でもその時に聖書に偽証してはならない、あなた方は偽り誓ってはならないって実感があるじゃないですか。盗んではならないってあるじゃないですか。だから罪だって分かるんですよ。人っていくらでもごまかします。誰でもやってることなんかだ、今更ないってね、ごまかすことができます。でも聖書は自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるとあります。罪っていうのはきちんと認めて神様の前にしっかりとごめんなさいして、それを捨てるときに憐れみを受ける、それが本当の告白です。で、私たち、なかなか口でね、悪い悪いと思っていても言っててもそれを手放すとは思いませんね。例えば今度の引っ越し、私家内に何度も偽りを言いました。あ、この日までに片付けるから、あ、そのこの時までにこの本ちゃんと処分するからって、ね、言いました。でも結局できませんでした。今あの物置の中にゴミが詰まってますね。私たちは本当口で言い表すこといくらでもごまかすんですよ。でも腹の底でなかなかこう、ね、きちんと片付けることはしない。罪ある人たち手を洗い清めなさい。双心の人たち心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへりくだりなさい。私たちがすべきことは神様の前にきちんとへりくだって、そして自分の現実を見るということです。自分勝手な思いで自分を評価することではありません。神様の御言葉の前に、神様の前に自分をきちんと見る、それが本物の告白です。その時私たちは初めて、あ、自分が神の目にかなわない罪人、ずれ人、ねじ曲がったものなんだなっていうのが分かるんですね。引っ越しっていいですね。そして、彼らは水にザブンとくぐって、こんな古い私、こんな罪人の私を主よ、どうぞ上がってくださいという、本当にそういう心を持って水をくぐりました。皆さんもその思いでバプテスマに預かったのでしょ。そしたら今度は、イエス様の前に実のある、今日の説教題、実のある悔い改めと読むか、実のある悔い改めと読むかはお任せしました。日本語では実も実も同じ意味ですね。要するに実質がある、ちゃんと中身がある、そして本物だっていうことです。実のあるとか実のあるっていうのはね。で、そこに実のない人たちがやってきました。7節、パリサイ人、サドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言いました。マムシの末たち、誰が必ず古い見怒りを逃れるよう教えたのか。すごいね。マムシの末、わかる？これ蛇の子って意味ですよ。で、蛇はサタンを表してますから、サタンに従っている子供。まあ、だから神様の子供じゃない。マムシって毒蛇だから。で、彼らは全く悔い改めから遠かったんですが、でもバプテスマのヨハネのところに、まあ、行ってみたんですね、多分興味本位で。で、まあ俺も一応みんなやってるから、水でザブンとやっとくかみたいなね、そういうノリで来たんですよ。でもヨハネは怒ったんですね。厳しく責めました。誰が必ず来る身怒りを逃れるよう教えたのか。お前たちはそんな教えを受けていないだろうと。悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えじゃいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるんだ。斧もすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。と言いました。お前たちなんかやがれちまっておしまいだと、言ったんですね。
なぜか、彼らは心の中で誇りを持っているからです。パリサイ人、サドカイ人っていうのは、あの新約聖書の中では、まあ不信仰なユダヤ人たちのリーダーだ立場です。で、それらの人たちは、我々の先祖はアブラハムだから我々は救われて当然だ、悔い改めなんぞ必要ないんだと思っていました。彼らは民族的な救いを信じていたんですよ。ユダヤ民族、イスラエル民族はアブラハムの子孫、神の民だ、だから我々は救われるに決まってるんだ。彼らの心の中には本物の悔い改めがありませんでした。ちょっとでも本当に救われる人はこのメシア、イエス・キリストに本当に心砕かれてその方をお迎えする人だけだとヨハネは告げたわけです。いや、イスラエル人だから自動的に救われるわけではない。つい1年前、私の父親が亡くなりました。いい人でしたよ。いい人でしたけど、優しくていい人でしたけど、人でした。ただまあいろいろ欠点もあったね。でも1年前に葬儀したら、仏式じゃなくて神式、神道のちょっと新興宗教的な神道の葬儀でやってたんですね。で、その地方 の、 ローカルな神道のやつです。で、その、ご葬儀の中で、結局その最後神道さんって言うんですけど、ね、その神道さんは祭り上げられて神様になっちゃったんです。びっくりでしょ一緒に来て一緒にやってお願いもしてない、ね、最後ちょっとボケちゃって、でそのお父さんがさ、その葬儀をやってあげると、そうすると神様になっちゃうんですよ、祭り上げてね。で、困ったなと思いました。やっぱり、そうやって葬儀をすると祭り上げて神になる。で、仏教でも同じでしょ。だって普通に何の信仰もなかった人が仏式で葬儀をすると仏様にされちゃうんですね。悟り開かされちゃうんですよ、坊主の、お坊さんのお祈りによって、ね、葬儀をすると仏になっちゃうんですね。で、お釈迦さんの弟子になっちゃうんですよ。そんなことを生きてるとき一言も言ってなかったのに、片方は神様にされて片方は仏様にされて、でもそんなことで魂が浄化されると、どれだけの人が本当に信じているでしょうか。問題は本当のことなんですよ。確かにね、残された人たちの心の慰めのためにそういう儀式をするっていうのは気持ちはわかります。支えが必要だ、何か死をそういうストーリーで乗り越えたいという気持ちはわかります。でも問題は生きていてどのように自分を神様の前に、自分の心で正直に神様の前に生きるかということではないでしょうか。このパリサイ人、サドカイ人という人たちも神に対する誠の信仰者ではありませんでした。ある儀式を行い、ある立場をこなし、そして形の上でいろんなしきたりを守っていました。それこそパリサイ人はこの旧約聖書の、ね、律法を全部完璧に守ろうと頑張った人たちですよ。でも彼らの中に自分の誇りを捨て砕かれ、そして神様が自分を見ていらっしゃるように自分を神の眼差しの中に認め、そして心砕かれて水をくぐる人はここにはいなかった。残念ながら私たちはこの
パリサイ人、サドカイ人の中にこの悔い改めからとてもとても遠い生き方をしている人たちを見てしまいます。そして多くの場合、この日本の国の人たちも多くの場合そのようなことで自分の心をしっかりと神様の前に出すことをしていません。消費活動を盛んにして経済を発展させる、さまざまなメディア、さまざまな娯楽によって自分の人生を満たす、科学技術の発展、そしてさまざまなテクノロジーによって心を満たし、本当に自分が神の前にどうなのか、そして本当に自分が神様の前にどうすべきなのかっていうことをしっかりと見つめないで、なんとなく水くぐってみようかな、やってくるんですね、形だけとりあえず。だから日本人、またお正月が近づいてね、お正月になると行くじゃありませんか、多くの方が初詣ね、これやっとかないと落ち着かないんだよね、パンパンって、でご縁がありますよね、ご縁で、ね、でやって、で、ね、インタビューすると出てくる人たち何かご利益あると思いますから、分かんない分かんないよ、まあ気持ちだから、信仰ってそういうものですか。そしてあなたの命、そしてあなたの希望、そしてあなたの人生の本当の満たしはそういうものでしょうか。私たちはそうではないということを悟って、本当に神様の前に出るものです。そして11節、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力ある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ここでやがて来られるイエス様がどのような方なのかを紹介しています。私たちは聖霊と火のバプテスマを授ける方の前に今立っています。聖霊のバプテスマはね、皆さん受けましたよね。水のバプテスマは聖霊を受けるための方ですから、本当は水を、信仰を持って水をくぐることによって私たちは心の中に聖霊を受けています。でもバプテスマまで行ってますか。皆さん、バプテスマっていうのは全身が浸されることを言うんです。ちょんちょんじゃなくてね、バプテスマっていうのはザブッと使うことなんですよ。聖霊のバプテスマをお授けになることです。バプテスマは全身が浸ります。私たちの全てが浸ります。そして私たち全てが聖霊の支配の中に欲することです。そのように私たちは日々の生活、そしてクリスチャンライフを聖霊の支配の中に沈めているでしょうか。神様をその聖霊のバプテスマをどれほど私たちに授けたいと願ってらっしゃることでしょうか。イエス様もおっしゃいました。御霊に満たされなさい、御霊に満たされなさい、御霊を受けなさいではなく御霊に満たされなさいとおっしゃいました。十字架にかかる前、弟子たちに息を吹きかけながら、聖霊を受けなさい、そして御霊に満たされなさい。私たちの日々の生活を御霊で満たし、そしてやがて来る火のバプテスマを私たちは共に。なぜ聖霊のバプテスマと書かずに聖霊と火とのバプテスマと書いてあるのでしょうか。火は焼き尽くす火です。水によって洗いきれない汚れを火は焼き尽くします。引っ越してくるとね、だいぶ2回使ってなかったから汚れがひどいのよそれでね、一生懸命洗うんだけど、一番きれいにするのは多分火を使うことですね。火で汚れ焼いてカスカスボロボロにしちゃえばもうカビだろうとなんだろうとカリカリで取れます。でも火事になっちゃうから、なので高温のスチームを使うと100度ぐらいの、ね、蒸気でブシューってやるとかなり取れますよね。でも本当に清めるのは火です。火は全てを焼き尽くし、全てを清め、
そしてすべての汚れを拭い取って、聖霊は私たちの内側で火となって私たちの内側を清めるのです。だから聖霊と火のバプテスマであります。私たちはその火のバプテスマを通って救われるのです。イエス・キリストは私たちの内側を清め尽くして天に迎えてくださいます。生きているうちにいらっしゃったらとても楽しく清められた、自分と、その変化の大きさに、喜ぶ、そして驚くことができるでしょう。ヨハネは私たちに悔い改めなさいと言いました。イエス様は今もいらっしゃっています。ですから私たちはその方の前に今立ち、そしてその方と直にお会いする時のためにこの清めの過程にあります。私たちそういっぺんに変わりません。地上の人生では少しずつ少しずつ気づかされています。今回の引っ越し、大きな発見の時でもありました。そして私たちがどれほど不要なものを、どれほど人生の積み残しを、そして、縛られている過去を持っているかということに気づかされます。私たちの人生でもそういう過去のしがらみや、積み残した荷物や、そして過去によって縛られている自分を私たちはどっかではっきりと悔い改めて、捨て去って、そしてまとわりつく罪を捨てて神様の方にしっかりと向き直る、そんな悔い改めの時を私たちは、持たせていただきたいと思います。どうか聖霊が私たちの内側に気づきを、そしてその光を与えてくださって、私たちの内側に本当の悔い改めを日々与えてくださるように。お祈りしましょう。愛する天の父よ、皆を崇めて感謝をします。あなたは今私たちを神の子としてくださいました。清めて、そして完全に清められた私たちをあなたはイエス・キリストを通して見ています。しかし私たちはこの地上の人生でまだいろんなものをまとい、いろんな余計なものを抱え、そしてそれを捨て去ることなく、この地上の人生をあなたの子供にふさわしくない面を私たちは持ちながら歩んでしまっていることがあろうかと思います。どうぞ悔い改めさせてください。悔い改めなさい。天の御国が近づいた、それはもう私たちのうちに来ている。どうぞその天の御国にふさわしく、義と平和と聖霊による喜びを心に持って歩む神の民らしく、あなたが私たちを聞いて、そしてあなたの子供として本当に実のある悔い改めの生活をさせてくださいますように、感謝を持ってイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。どうぞお渡しください。次へよし。
しみ取っていただきましょうね。はい、それでは、感謝を込めて礼拝の献金をしましょう。この主に対する感謝や敬心の思いを込めて、もう一度悔やみの思いを込めて捧げていきましょう。
私たちの献身の証です。あなたはこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし、感謝して、愛するイエス様の尊いお名前でお祈りします。
アーメン。それでは、心を合わせ、声を一つに、共に主の祈りを祈りましょう。それでは、お祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を行いましょう。
仰ぎ小稲川区は私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
それでは、短くご相談お願いします。ご相談の間も祈りと